アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2571回9月3日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。本来ならばここで公開録音本当にお疲れさんでしたねって言えるはずだったのに、もう本当に私は頭きてるんで、オープニングテーマはこうです。台風撲滅作戦です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。台風っていうのは深刻な被害を生じさせるっていうこともありますが、その反面ダムなどに大量の水を供給してくれるという面もありますよね。台風の被害は起きてはほしくはないですが、撲滅するっていうのもダメなのかもしれませんね。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。本当春さんも言う通りで、台風は来なければ来ないで困ってしまうものなんですけれども、いい具合の程度ってものはなんとかならないですかね。クックさん、今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。本当ですよね。皆さんと楽しく会話したいとか、その後飲み会で飲んだりとかしたかったです。本当に悔しいんです。三浦です。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル日本時間2024年9月10日午前2時よりスペシャルイベント It's Grow Time 時が満ちるを開催すると発表という記事が出ていました。毎年秋になりますと発表イベントを来るんですが、今年も9月の10日午前2時より表題にありましたイベントをアップルが開催します。ここでは春さんとスミスさんに入っていただいてるんですが、
はい、
この間の公開録音中止は本当に残念でした。
ですね。
そうです。自然には勝てないので、しょうがないですね。
出ないですね。
そう。アップルでも自然には勝てないですから、母なる地球さんが怒ってきますからね。
もともと公開録音やろうって言ったのは、今回のムメダラテラさんでやろうって言ったのは2023年なんですよね。
うん。
我々の計画やったから、まだ番組の中で触れてなかったけど、うんうん、いろいろ事情があって、この2023年はできなくなったわけですよ。はい、で、はい、今年あって2024年こそはちゃんとやるぞって言って、去年のことはもうないやろうということで、来て、また当日台風で止まってっていう。次、また大丈夫かっていう気がするんだけど、うん、3回目もあかんとかなれんやろなっていう、
いやいやいや、
ちょっとね、ドキドキしてるんですけど。
だけはちょっと季節的な部分含めて考えた方がいいかなっていうところですね。
まあそうやけど、
まあね。仕切り直しで必ずやりましょう。
そんなわけで残念な気持ちもまだ冷めやらぬ中、冷めやらぬというかね、日を置かずに9月の10日にアップルのイベントがあるということでした。当然また午前1時半そのイベント30分前から当番組もね、追っかけライブ配信いたします。あれですよ、9月10日ですよ。9月10日は何曜日、火曜日、はい、火曜日ですか。
火曜日ですね。
なんで火曜日すんの俺ほんまに収録前の打ち合わせでも言ってたんですけど、8月中は私公開録音のことがあるから、毎年スーパーカブで行ってる島並海道とかね、
島
八方面はもう今年は、今年は8月行くのはもうなしにしてたんですよ。ほぼほぼもうバイクで出かけること自体もだいぶ減らしてたんですよ。もうそうやって公開録音の前に何かあって事故でもして、自分の公開録音できへんかったらあかんからと、公開録音終わったらもう盛大すぎなのどっか行ってええわと思ってたのに今回できなくなって、で、はい、じゃあまあ、有給ね、仕事先の有給休暇もらうのに入れてた日が、9月の8日、はい、9日、10日やったんですよ。もうこれね、もう、なんでなんていうぐらい残念なね、大会なんです。仕方ないなっていう。アップル発表イベント、今回のアップルマークは、なんかネオンが、ってこう揺らしたような、なんていうんですかね。
ちょっと、
揺らしたような絵になってて、キャッチコピーが、It's Grow Time 時が満ちる。来るべき時が来たみたいな言い方ですよね、これ。
そうですね。うん、何が来るんでしょう。
いや、Apple Watch 時が満ちるんやから。
まあ、そんな感じがしますね。
最終モデル。
最終ですか。最終もやめる。それはないでしょうけどね。例年のパターンでいけば iPhone と Apple Watch 中心かなというところでしょうね。
まあそうですね。
ウルトラ3ちゃうかとも言われてるし、SE が、SE3 か4か忘れたけど、なんかとんでもなく良くなる。その全体が。
Apple Watch、うん、
Apple Watch 全体がどんどん。うん、そう、あ、そうそう、Apple Watch SE ね。ごめんなさい。Apple Watch SE がスタンダードもプロもみんなどんどんこう上がっていくから、SE だけがそんな今まで通りってわけにはいかなくて、まあちょっと良くなる。じゃないかと。
SE に関しては、プラボディになるんじゃないかって噂もありましたよね。
あ、プラというか樹脂というか、まあ合成はないと困るけど。
10年ぐらいのアップルを見てると、売れ筋の商品のプラスチックボディ版を出すと大体ずっこけるっていう感じが。
そんなの全然思ったことないけど。
あれ何でしたっけ、あれは。5C でしたっけ。
あれ、背面プラスチックやったっけ。あ、樹脂みたいなやつね。でもあれ全然人気やったよ、ね。あれめっちゃ売れたよ。
いや、同時発売の 5S の方が性能いいけど、実際には、うん、価格差がそこまでじゃないっていうので、割とみんな 5S の方を買っちゃったっていう。
でも 5C 持ってる人よう見ましたけどね。穴開きのね。
だいぶ経ってからたまに見るかなぐらいで、ほとんどの人は 5S とか通常の筐体っていうと言い方悪いですけど。う
ん、確かに
その、
そっ
ちを選んでる
印象です、ね。6ではそういうの出てけへんかったけどね。
あの頃は今以上にキャリアで買うっていう方が多かったと思うんで、派手な値引きとかもしてたんで、あんまり差がないなら性能のいい 5S に行こうかなっていう人が多かったんじゃないかなと。
10以降は割とガチなボディばっかりになってるような気がするので、まあ、さらプラボディは iPhone はやらないかなっていう気はしますけど、Apple Watch は SE を価格ちょっとでもこう抑えて、買い替えサイクルを早くさせようという狙いがもしあるんならプラボディの可能性も、プラっていうか、人生にはもうちょっと違う素材かもしれないけどね。あの、エコーを歌ってるアプリやから、思いっきりプラスチックばっかりってわけなかなかしにくい。
それは無理でしょうけどね。
まあまあ、その辺はちょっと噂の域で。あの、でも、いつも番組でよく紹介してる医療関係の測定器としてのアップルウォッチの性能が、
はいはいはい、
まあまあ、期待された通りのもので出てくるかどうか。
結局、揉めてる状態がなんだかんだで続いている、その血中酸素濃度測定の機能あるじゃないですか。で、あれがアメリカだと今シリーズ9とウルトラ2は、その機能が使えない状態にまだ確かなってたと思うんですけど、次のモデルがどうなるのかなと。ワイヤードさんの今年の1月18日付の記事を読んでるんですけど、そこだとアメリカで販売する分の対象機種に関しては、血中酸素センサーがないモデルを販売再開に持っていきたいみたいなことが書いてますね。
同じぐらいの頃に IT メディアの方でも血中酸素の濃度センサーを無効にすることで販売を継続できるって言ってて、で、米国税関も国境警備局がこの変更を承認したと。
ソフトウェア的にも効果してるんですよね、確か。
発表イベント時点でそれがうまいこと、いや、できるようになりましたとは言えるとはとて思えないから、まあまあ、まだ9月中は無理かなっていう気はしますけどね。うん、
でなければ、全く別の仕組みの争ってたマシモに文句を言われない別の血中酸素濃度測定機能を搭載してくる可能性もまあゼロではないかなと。実際、Apple Watch 以外にも血中酸素濃度測定の機能をつけてるスマートウォッチとかスマートバンドっていうのはあるんで、でもそっちが訴えられてるとか、そういう話は聞かないので、私が知る限りは。
はい。まあまあ、ね、Apple Watch もそうだし、iPhone も。順当で言えば iPhone 16、16という名前になるだろうと思いますが、うん、そろそろコードネームかなんか動物か花の名前かなんかつけたのはどうというのは私の個人的な趣味ですけど。
ああ、OS みたいに。
数字ずっと来すぎてるから、ちょっとここらで iPhone なんか。
確かに確かに。iPhone も Apple Watch も、そうですね。MacOS みたいな何か相性的なのがあってもいいような気はしますね。
あと MacOS はセコイアで iOS では18。もう先に一応仕様は WWDC で発表されてますから、リリース日が告示される。でしょうと。
現時点で Apple Intelligence が日本では当初おまくに案件で使えないという話ももう分かってることなんで、どうしてもすぐに iPhone の新しいやつが欲しい方でなければ価格が落ち着くまで待ってもいいっていう感じはしますね。
その16が
16に関しては
近年 iPhone の値段がどうも上がりすぎてて、特に日本は円安のせいでかなり買いにくくなってるので、うん、まあそこはね、15をさ、もっと安く出るかもしれへんやん。
あ、でも値下げ、いつも値下げしますよね。
するからね。 5月の10日、また皆さんとライブ配信の上でお話聞いていただけたと思いますんで、うん、お願いいたします。
今度はクックさん、どこから登場するんですかね。屋根の上はやりましたからね。
ああいうエンターテインメント性、ちょっといいねんけど、もうそんなにやらんでも。
いいですよね。本当に。
いや、あれ、お金余ってんねやろなって気しますよ、あんな見てて。余裕じゃないですか、あんなやれるってことは。
そうですね。
財務関係の方が確か変わりましたよね、はい、この間。
CFO ですね。
CFO ですね。
さっきの血中酸素濃度の話ですけど、Apple のアメリカの公式のページの仕様とか見ると、やっぱり血中酸素ウェルネスアプリっていう項目はないですね。日本の方にはあるんですけど、アメリカではやっぱり削除された状態で出荷されてるのが続いてるようですね。
ハルさんやったら知ってるかな、どっかでボタンを押して、MAGIC マジックって言葉入れてリターンを押すと、はい、いきなりその機能が使えるようになる、
はい、なんかありましたっけ。
ハイパーカード。
ああ。
マック買ったら最初に入ってくるやつだけど、あれ。
昔の、はい。
レベル2までしかなくって、初心者は追いかけとか使われんねんけど、項目欄のとこにマジックって打ってリターン押したらいきなりレベルが5に上がって、全部の機能使えるようになる、
ね。なんかありましたね。私、ハイパーカードは手を出したことがないんですよね。
ほんまですか？それは幸せだったですね。
やりたい、やりたいなと思いながら結局しなかった。
本5冊買ってでけんかった。ブログ気になる気になるさんの方でもアップルのことをね、ニュースにしてまして、アップル、アップルブックスやアップルニュースのサービス部門で100人の人員削減を実施という記事が出てまして、ブルームバーグの記者さんの毎度おなじみマーク・ガーマンさんがです、アップルがサービス部門で約100人の人員削減を実施したようだと言ってるんですね。対象となったのはあのエディ・キューさん、シニアバイスプレジデントですけど、あの人が責任者を務める重要なオンラインサービス部門のスタッフ、対象スタッフには現地時間8月27日に通知された模様。アメリカの映画にある朝出勤したら机の上に箱置いてあって、机の中のもの全部そこに入れられててこれ持って帰れよみたいな、
うん、最近 X とかであった話です、うん、ですよね
昔はそうやって出勤したらそうなってるんですけど、今は多分メールで通知が来てセキュリティカードも無効化されて、そもそも建物に入れないとかじゃないんですかね。
うわー、それ嫌やな。
オープン AI で経営陣のクーデター未遂があった時に、確かサム・アルトマンさんがカードが無効化されちゃって入れないみたいな話をしてましたよね。
アップルブックスとアップルニュースのそれぞれのチームが先ほどの人員削減の影響を受けるということで、アップルニュースは日本でやってなくて、 iPhone で画面右へスワイプしていくとニュースのページ一番端っこに出る時あるけど、はいはいはい、あれじゃないんですよね。あれじゃなくて本当にニュースをこう配信するアプリサービスがあるんですけど、それは日本にはないんですよね。
まだなかったですよね。
アップルは戦略を転換してアップルブックスを優先事項とは見なしていないようですと記事には書かれてました。まあでもね、アップルブックス読まれてる本みたいな漫画がめちゃめちゃよく読まれててなんか、
あ、日本の状況を見ると Kindle とかが多分強いかなと思いますけど、まあね、ね、アメリカも同じような感じでオンラインの本のサービスっていうのはアップルはやっぱまだ弱いんでしょうね。
Kindle に関して言うと、セールとかで安くなったり、ポイント還元が増えたりとか、扱ってる本が多いとか、うんうん、まあいろいろあるんですよね。あと最近だと Kindle Unlimited って言って、対象の本が月額900何本でしたっけ、あれで読み放題とかたりして。
うん、だから、スミレさんって紙の方には書いてない？ウェブだけ？
いや、関係ないですね。紙の方は全然。
あ、本当に。
私もあまり詳しくないんですけど、紙の方とはまた別の編集部になってるんじゃないかなと。
そう、多分普通そうですよね。
次、これをスミレさんが書かれた記事でね、ご紹介ですが、アスキーさんに書かれた記事です。アップルミュージックプレイリストを YouTube ミュージックに転送可能にという記事が出てまして、YouTube ミュージックって言ってますけど、まあ、Google がやってる配信サービスではあるんですけどね。これ、相互に行けるんですよね。
そうですね。この記事だと、Apple から YouTube ミュージックの方にっていう形で、はい、まあ、記事にはさせてもらってるんですけど、はい、一応相互にはできるんですけど、よそのサイトさんで扱ってた記事だと、その記事が出た時点だと YouTube ミュージックから Apple ミュージックにリストを転送するのはカミングスーンになっているみたいな話が出てたんで、はい、どうなってたのかなと。
なんか他のとこ見てたらなんか相互いけるなんて書いてるとこもあったからね。
Cnet Japan さんの8月29日付の記事ですね。これ翻訳記事みたいなんですけれども、
はい、
この記事だと YouTube ミュージックから Apple ミュージックに転送する方法は用意はされてるんですけど、Google 側の方で近日開始と表示されていますというふうになってます、
ね。まあでもやることはやるってことですね。
そうですね。はい。
転送できるのはユーザー自身で作成、またユーザーが共同作業のホストになってるプレイリスト。で、これってリストの大きさの制限とかないんですよね。最大で数時間もかかる。
Apple のサポートページを見る限りは、容量に関する制限については特に触れてないですね。
はい、あ、はいはい。
一度にたくさんの数の何種類ものプレイリストを送ろうとすると時間かかる時もあるから気をつけてねみたいなことは書いてあるんですけど、
ユーザーがね、移った方には前にあった曲がないなぁなんていうこともあり得るじゃないですか。
あ、まあそうですね、はい。
で、そうなったら新しく移った方のサービスが霞んで見えるから、お互い新曲出たら同じだけカバーしようとするでしょうね。
まあそうですよね。ね、当然それは
談合とかしないかな。ここまではあるけど。
いや、それはないと思いますよ。
ということはこれ、Spotify とか Amazon Music とか、はい、そのライバルをなんとか、うちらでさっきテムスボーゼみたいな感じ？
いや、どうですかね。
そういうわけではないかなという。そうか、なんか、わからないですけど、うん、こういう音楽配信サービスを、ユーザーを囲い込むことをやると、またヨーロッパとかの独占禁止の問題引っかからないように、先に手を打ったという可能性もあるかなと思いますね。
今若い人の音楽を聴くツールとしては、まあ、1番は YouTube、 2番がそういうオンラインのストリーミングサービス、3番目にやっとラジオテレビみたいな普通のメディアが来る感じですよね。音楽の話出たんでね、ちょっとだけ私よそから1個記事持ってくるんですけど、シネットジャパンさんにあった記事ですが、ソニー密閉型完全ワイヤレスで最小最軽量小型高性能で1万円以下という記事がありまして、ワイヤレスイヤホン最小サイズだそうです。 WF-C510 というモデルで、音質デザイン、サイズにこだわって満足感があるというんですけども、発売は9月13日からで、想定税込み価格は1万円前後だそうです。写真で見る限りは、まあまあソニーさんのってだいたいこのデザインやなーっていう感じですけど、
うん、
なんかレモンイエローとブラックとホワイトと、あと水色というかプコブルーというか、なんかそういう色のね。
そうですね。
11時間再生ができるロングバッテリー性能、ソニーさんのイヤホンはね、割とメルカリによく出てるんで欲しいなと。なんでメルカリに、
ね、そうなんです
ね。いやいや、ほんまよく出てるんでね。何回も私も、安い方の左と右が繋がって使うやつあるじゃないですか、ワイヤレスイヤホンの。
ああ、はいはい。
ああ、はい、何回も買ってますよ、あれ。
何回もですか。
何回も、いやいや。
なんで何回も買ってるんですか。
いや、行った先でなくして帰ってくんねん。ないねん、それまた。エアポッツ高いからなかなか外持っていけんねんけど、そういうのなくすかもしれんいう時にはそれ持っていくんですよ。なので、情報忘れて帰ってくるんですよ。
ダイソーとかでも売ってるらしいですね、ワイヤレスの。完全ワイヤレスっていうの。どんなものかちょっと全然わかんないですけど、もうそういうレベルみたいですね。
うん、音質というか、コーデックを気にしなければ、うん、ダイソーとかスリーコインズとかのやつも全然選択肢としてありかなというは。
サキパパさんからコメントいただいてます。ザッキーさんのビリビリに反応します。これタッチカレント、かっこ接触電流というそうです。解決法も書いておきます。サーフェイスラップトップの筐体に触れるとビリビリするので返品したという有名 YouTuber の動画を調べていたら、マイクロソフトもこの現象について説明しています。と、ここではマイクロソフトのサポートページの、ね、URL を貼っていただいてまして、今まで気がつかなかったのですが、AC アダプターに接続中の MacBook Pro のパームレストに親指側の手のひらを当てると僕も感じることができました。感じない場合には AC アダプターのコンセントへの差し込みを逆にしてみてください。僕は気にならないのですが、人によっては気になって仕方がないと思います。筐体から人体に流れる微弱な電流が犯人ですが、解決方法もこれでお分かりでしょう。AC アダプターの差し込みをビリビリしない方向にする、です。コンセントの片側はアース側です。どちらに差し込むかで筐体がアース側になる場合と、そうでない場合とがあり、後者の場合にはタッチカレントが生じてビリビリ感じるということです。オーディオマニアの方がオーディオ機器のコンセントを差し込む方向を気にするのも、アース側が筐体側になる方が外部雑音の影響を受けにくく、音質が向上するのだと思います。と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、コメントありがとうございます。元はといえば、春さんがスプーン舐めたら、
舐めた
ら味する論から来てて。
そっからですね。
ねえ。やっぱ番組
です。
はい、何でしょう。はい。
昔のパソコンとかだったら AC アダプターから出てるケーブルも直接つなぐじゃないですか、はい、昔は AC アダプターと Mac なりパソコンと直接つながってましたけど、はい、今って Mac USB-C とかなので、
はい、
間に一つなんか噛むじゃないですか、で USB ケーブルを通じてたんで、なんか違うのかなという気がするんですけど、
はい、 辺どう、関係ないですかね。それはちょっと分かりにくいんですけど。
分かるよね。
私がそのビリビリする感じが分かればいいんやけど、私全然そうなったことないから、うん、分からないんですよね。
私今ちょっと試しに、この MacBook Air で AC アダプター、今ちょっと逆さま反対につなぎ直したりしてみたんです。多分個人差とか機械によるアダプターの種類によるとかいろいろあるんでしょうね。
これでも個体差がもしあるんだとしたら、本体の不良という可能性もなきにしもあらずなんですけどね。あれ確かに AC コンセントって左と右でよう見たらちょっとこう大きさ違ってるんですよね。どっちがどっちやったか忘れたけど。
どっちかで分かる、忘れましたけど、うんうんうん、あるんですよね。
ですよね。なんか片方 N って書いてあったりしますね。よくコンセント口見ると。
家でマブチモーターで遊んでた時、マブチモーターの電池って後ろに接点が2つあるよな。この幅って AC コンセントに近いなと思って。
あ、といけない。それ以上はいけない。
やっていけないことをね。親が風呂入ってる間に自分で買って、ガーって刺してみたら、ピューンって言って、火花どう飛んだか思うんやけど、もう手早くなるとピューンってモーターが回ったかと思ったら、もうそのコンセント周り黒く焦げてしまって、
危ない。
で、匂いをまず下敷きで仰いで消して、
そんだけどこで。隠蔽作戦。
絶対バレるよな、これって思って。コンセント見ませんようにって祈ってんだけど、絶対見られてしまって、何したんこれって言われて、これ刺してんって焼けたもう食べてて、青がめっちゃ怒られて。
気持ちはわかる。私もやりましたね。
やりました。
やった。まあ、だから知識ないちっちゃい頃ですよね、やっぱりね。豆電球を刺しました。
あ、
うん、ーんって言いましたね。だから知らなかったので、ほんと。
はいはいはい、
あれはほんと、まあでも電気来なかっただけ良かったですけどね。
はいはいはい。
うん、ね。あれは怖かったですね。
うん。
それ以降はまあ電気って怖いなっていうことで、しなくなりましたけどね。
そもそもですけど、今、モバイルバッテリー、そのメーカーによっちゃ、この火が吹いたみたいな事件がやっぱあって、
うん、
あれ、まあ起きないのがベストですけど、もし手元のバッテリーが火吹いた時に、何をしたら一番ベストかってすぐ判断つかないですよね。
まあそうですね。
ねえ。あれ、すごい勢いで火花吹くでしょ？
うん、逃げるしかないですね、もう。うん、
逃げたらそこそこおかしなっていくしな、ね、
そう。そうなんですけど。
うん、バケツに水張って、あれは YouTube で消防署の人がやってたみたいやけど、もう火吹いてるのを金バサみたいでつまんで、バケツの中掘り込んで、で、蓋するんやけど、もう消えたかないうぐらい思ってね、出すじゃないですか。またガーッ火吹くんですよ。そう、だからもうずっと水の中つけてて、もうその終わるまで置いておいて、もうその水の中でもブーン言うてるんですよ。ちょっと手で掴むっていうのも現実的にはちょっと厳しそうやから。う
ん、怖いですね。
ね
え。ですね。
うん、あんまり充電しっぱなしで出かけんのって怖いなって時々ね思ったりしますよ。
今ちょうどこの収録してる9月1日の夜なんかはアマゾンのスマイルセルでしたっけ、それでだいぶ盛り上がってるみたいですけど、怪しいバッテリーとか充電器とかも、まあ残念ながらアマゾン流れてたりする部分はあるんで、お買い物の際はぜひお気をつけくださいというところで。
そうなのね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。次回の配信は9月5日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。